お願いします。
お願いします。で、コンテンツへの、オンラインセミナーということでですね、今日は何のお話をしましょうかってところなんですけども、今日は、一個テーマとしてですね、ウェビナー、ウェブセミナーですね。
はい。
ウェブセミナーを使って、売り上げをこう最大化する方法。
はい。
はーい。っていうのを、私がいろいろやってきた中だとか、あと、まあ、リアルのセミナーで物も売ってきたので、そういうところをウェブ展開するにはどうしていけばいいのかっていうところを紐解いてですね、ちょっといろんな経験から、こういうふうにセミナー展開をすると、まあ、うまいこといくんじゃないのかというところをちょっと話していきたいなと思います。これも多分日本でやってる人もほとんどいないので、最新事例に一番近いものかなと。はい。で、まあ、今ですね、無料のオファー、ですかね。だとか、いろんな動画プロモーションっていうものが、多々出てきてますので、言うてしまうとですね、もう、やめてくれと言わんばかりに、日々情報配信が飛んでくるわけです。はい。
はい、
ですよね。普通にこう、まあ、なんて言いましょうか。まあ、これはちょっとネットは別の話ですけど、普通に家から、仕事場に行って、そこから帰ってくるまでのこの1日のメッセージですね。まあ、そのリアルに生きてる中でももちろん、広告っていうのはすごい僕らに物を買ってくれるというメッセージをですね、発してるわけなので、テレビにしろ、新聞にしろ、ラジオにしても、いろんな看板、広告ですかね。で、それがまあ1日3000メッセージって言われてるんですよ。
ね。
そうなんですよ。で、1日3000メッセージっていう壁を越えないと、そこで行動しようとは思わないわけなんですよね。だからこそ、そういう情報の質とか壁っていうのを一個乗り越えるためには、人と同じことをしててはいけないというところが僕の中ですごい思うんですよ。で、まあ、海外で流行ってる事例でもあり、今比較的効果が多分高いと思う、そういうウェビナー、ウェブセミナーっていうものを、うまく使う方法を今日はちょっとお話ししたいなと思います。まあ、そういう、こういう背景があったわけですね。はい。
はい。
で、まあ、初動ですね、僕はまあ、ざっくり話して、いこうかなと思うんですけども、これがあるか。はい。よいしょよいしょよいしょ。あ、でですね、はい。いつものコンテンツへのセミナーに関してはですね、リアルタイムで常にですね、こう、わきゃわきゃ変えていただければ、はい。それに対してリアルタイムで全部答えますのでですね、どんな質問に関しても 100% 答えますので、そういうツッコミを、ぜひぜひお待ちしております。でございます。はい。いいですか？はーい。はい、分かった人、はーい。はーい。いいですか？書き込み、書き込み。わーい、みたいな。はい。ね、今日もボーボーで行くんで、おっと。意外と今日は書き込みが少なかった。そう、はーい。はい、いいですね。はーい。はい、ぜひぜひお願いします。いいですか？見てますか？見てますか？はい、はい、行きますよ。はい、はい、はい、OK です。おー、素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございます。で、ウェブセミナーっていう、あと、これ見にくいな。よいしょ。そもそも、ウェブセミナーっていうもの自体が、単純に、なんて言うんでしょうか。セミナーをリアル中継ですね。で、生中継しちゃおうっていうのが僕の中では、一番の元かなというか、そもそもどういうものですかっていう、そうですね。こういうものなのかなと思うわけなんですけども、動画コンテンツですかね。今、プロモーションとかでいろいろありますけど、ああいうものと何が違うのかっていうと、こういうリアルタイムの、会話ができることやと思ってます。はい。で、そういうところを、こういう会話ができるからこそ、情報のなんか質がやっぱり動画のコンテンツより一個上に行くと思うんですね。リアルタイムでそのやっぱり質問とかに答えてくれるわけですから。はい。で、皆さんから質問が来た中で、あ、それを、こう、あ、やっぱりそうだったんだ、みたいな、上のコンテンツ、上位のコンテンツが出しやすいものなのかな、と思います。はい。だからこそ、人に伝えることができるし、しかも参加してる人の満足感が高いのが、ウェブセミナーの特徴かな、というふうに僕は思ってます。で、何より注目したいのは、人によりよくも、いい情報が届けられるというか、質よく届けられる、っていう部分ですね。はい。で、そこで人に物を伝え、しっかり伝えた上で物を売ります。はい。ですので、まずしっかりと伝えないといけないわけなんですけども、で、そこでウェブセミナーの、まあ、構成としては2パターンあるかなと思いますね。で、それが、 コンテンツページからのオファーに行く形のもの。はい。と、あとは、追撃型。はい。2パターン。はい。2パターンあるわけです。はい。いいですか？はい。じゃあ、ちょっとまずその、今まで、あ、なんかどんなウェビナー受けてきたかなとかでちょっと考えていただきたいんですけども、いかがでしょうか？はい。受けたことある方、どんな受けましたか？はい。とか言っても、こう、パーンと出てこないのが、こう、世の常なんですけども。まあ、いろんな生中継のセミナーだとか、オンラインセミナーっていうものもよく見られたことがあると思います。で、ざっくりですね、僕が今まで見てる中では、1から2に絶対分けられます。いいですか？まず一つ一つお話しますと、しっかりとその、ノウハウですね。ノウハウだとか、まあ、いろんな各種、よくなるじゃない？ためになる情報とか。おっと、フランクか。フランクか見ました？いいですね。英語がわかるということで。はい。で、そういうためになる情報っていうのをずーっと出して、で、いかがでしたかと。今日のセミナーではこういうことを学びましたねと。で、さらにこういう風になりたい方はって言って、オファーが飛んでくるタイプ。いいですか？で、これが、有料のものと、無料のものがあります。はい。ですね。フランクからの時は大概有料が飛んできますよね。うち基本的に無料が飛んでくるパターンっていうのは多分ほとんど日本でも見たことがないんじゃないかなと思います。はい。で、ですね。比較的物を売りに行く時に、これはリアルのセミナーでも一緒です。ウェブのセミナーでも一緒なんですけど、今日はこれこういう趣旨でウェブセミナーをしたいと思いますっていう中で、ノウハウを提示して、で、さらにもっと一歩進みたい方は、って言って最後の時間を、オファーの時間っていうのを取って、で、そこで商品を販売します。で、今のですね、この、ユーストリームのような形でも、今これユースト使ってるんですけど、リンクの差し込みとか全然できるので、これを踏んでもらって、決済かけてくださいっていう形で、一緒にこれから頑張っていきましょうねとか、これを使ったらこういうことができる、なるこういう風になることができるから、まあ、さらに飛躍のきっかけじゃないですかっていう提案ですかね。そういう有料へのオファーへつなぐパターンと、あと、これ結構僕の中では痺れると思うんですけどね。コンテンツをしっかり提示した上で、そして、いかがでしたかと。で、ここまでのお話っていうのは、すごい、有料な話だし、王道な話だし、実際に僕がやってるものそのものであるからこそ、あなたも絶対うまいことがいきますと。はい。いいですか？ちゃんと行くんだと。これは完璧な方法で僕は何もか、出し惜しみとか全くしてないんだけどもというところから、でも、人それぞれ、今の現状って違うよねっていうふうに思ってくるんですね。いいですか？人それぞれそういう現状って違うし、今何からスタートしたらいいかって分かれへんやろうし、それが個別で全部、やっぱり状況は全部違うからこそ、無料で僕がアドバイス乗りますっていう風に持ってくるんですね、この場合のパターンは。で、ここで、言うとですね、スカイプとか、無料面談みたいな、面談型に持ってくる。ここでなんかオプトインとかそんな風に持っていかないで、もう物を売らないといけない時っていうのは、もう対面でクロージングするのが一番早いんで、スカイプとか、あと実際に会うとか、っていう形で実際に会って、商品を売るパターン。こっちはですね、ウェブ上で決済が書きやすい流れであれば、比較的何でも売れると思います。で、特にフロントエンドのこう、売る形が一番切れちゃうかなと思いますね。で、あんまり高すぎないものは、高すぎるものは売れにくいので、セミナー一発で物を売るっていうのはなかなか難しいと思いますので、ほどほどの価格帯のもの、フロントエンドを売るのがベストかなと思います。もしこの形で無料メンバーの名前を持っていっちゃえば、そこそこの、セールス経験がある方だとか、人にちょっとコンサルされたことがあるような方でしたら、高額商品普通に出ます。コンサルティングを売るだとか、なんか豪華パッケージを売るとか。っていう形でこういう流れに持っていけば、非常に綺麗な方向でしょうね、というのが、ウェブセミナーからのつなげ方。これが、一番、コンテンツページ型ですね。多分これからめっちゃ流行ると思います。特にこの流れ。 多分こっちをうまくここまで転換できる人はなかなかいない。だからこそ我々は今からこういうところをやっていけばベストでしょうね。いいですか。非常に面白い流れがないかなと。で、これは別に、もちろんウェビナーにこだわる話でもなくて、リアルでセミナーされてる方に関しては、一緒の流れですよね、これも。普通に、ノウハウを話して、で、最後に、有料のオファーをする。で、ないし、無料の面談に持っていく。はい。商品のものに合わせて、このセミナーの構成を切り替えれば、ものは何でも売れるという。いいでしょうか。プラス、これですね。追撃型っていうのがあります。で、追撃型っていうのは、一回商品を見せた後にやるタイプです。これでやすいんか。これか。大事なのが、商品販売後っていうんです。販売。いいですか？言うとですね、もろもろステップメールだとか、動画の、マーケティングを駆使してですね、商品販売に行かれました。で、一旦、これ、こういうサービスがおいくら万円ですっていうことが、分かってるユーザーに対してのウェビナー、セミナーですね。いいですか？言うと、質問、そのサービスの購入相談会みたいなもんです。言ってしまえば。はい。で、これは、目的はですね、迷ってる層を、に、迷ってる層に迷いをなくしてセールスをかけることが目的。もう完全に販売会みたいなもんなので、売れて当たり前なんですけども、これからどうしようかなとか、うわ、これって本当に役に立つんだろうかとか、僕にはこれ実践できるんかなとか、入ってうまいこといくんだろうかっていうところに関しての Q&A です、基本は。はい。横山さんの最近の AMC にしてもそうでしょうし、うちと一緒にやっていただいたコンテンツへの最後のセミナーにしてもそうですし、あれは追撃型です。ですね、横山さん。
そうですね。あれですね、まあ、やっぱり質疑応答とかですかって言ったらまさにそれですよね。
そうですね。
質疑応答をして答えていってっていうやつ。
そうなんです。不安を解消することが目的。あ、そうですね。質疑応答とかでございます。はい。で、Q&A、その質疑応答とかをしながら、そこの商品販売に関する不安っていうのを消していくっていうのが目的の追撃型。で、こういうここの、セールスの後の、販売終了までだとか、あとは、言ったら何かしらの、緊急性がですね、消えるとこまでの追撃っていうのが、ここをしっかりやると、売上って本当に単純に2倍になるんですね。初めの商品のオファーが行った後の、行ったタイミングでの売上が、追撃によって売上2倍になるので、そこで、ウェビナーっていう、こういう、より情報が伝わりやすい環境で Q&A をすることは、ものすごい、有効な追撃だと僕は考えてます。何より、リアルにこういう、ああ、こういう人なんやっていうのも伝わるでしょうし、ああ、やっぱりその説得力が増すわけですね。こういう形で話をさせてもらうと。どうでしょうか。で、そういうのを、しっかりと、組む。まあ、初めから予定組んどくんですよ。セールスがあって、で、1週間で販売終了って言うんだったら、3日目で行こうかとか。3日目でウェビナー追撃みたいな。ね、こういうのをしっかりと組んでおけば、売り上げってのは多分最大化すると思います。実際コンテンツの時にそうでしたし、あのセミナー来て、見て、ちょっと入りたいと思いましたとか、入る決めましたみたいな方、やっぱり多いのでですね、ありがとうございますと。僕らからしてもやっぱりいいものはやっぱり皆さんに手に取ってほしいわけだし、あなたも多くの方にあなたのコンテンツを売っていただきたいわけなので、こういう質問会っていうのはしっかり開催したらいいと思います。今まではウェビナーが長い時は Q&A、こんなメールが届きましたとか言って、そこの Q&A をメール上でしてたんですけども、やっぱり伝わるレベルって違うと思うんですね。で、録画して、それをまたもう一回リストに放り投げたら、尺としては綺麗だと思いますので、はい。だから商品販売してる人は絶対これは導入すべき。はい。あ、質問随時くださいね。随時こう来てください。お。 うん、そうですね。全然違いますね、質は。全然質が違います。だからこそ2パターンあるっていうのがわざわざ書いてるんですね、これ。いいですか？ね、言ってしまえばこれ1だけでも商品って売れるんですよ。特にレターとかなくても。
そのステップだったらあれですよね。オファーから無料招待って無料面談で。
はい。
で、流れはいいですよね。
そうですね。多分これやってるとこでもウェブからこういう風に仕掛けてるとこってなかなかないと思うんで。
うん。全然ね、場所が限られない。あ、場所が全国とかだったらそれはありですよね。
そうですね。もうスカイプで結局、いけてる営業マン持ってくるか、ちょっと喋りできる人間、もしくはコンサル少しやったことある方とかでも十分くくれると思います。だって、すごいやっぱり属性が高いやつ、濃い方とお話をするので。いいですね。はい。で、まず商品をお持ちで、セールスフローがある程度出来上がってるとか、まあ、これから新しいフローを組んでいきたいっていう方に関しては、この通知型をまず導入すること。で、今、言ってしまえば、意味わからんぐらいコンテンツが飛んできてるので、無料のものだとか、無料のビデオありますとか、何々講座とかいっぱいあるじゃないですか。その中で、一歩ちょっと面白い仕掛けをしようかなっていうことに関しては、こういうコンテンツをしっかり出して、ノウハウを出して、まあ無料のオファーですよね。そういうセミナーしますって言った後に、ちゃんと一個オファーを持ってくると。いいですか？はい。そこで売りやすいフロントのコンバージョンをするための、させるためのセミナーだったら、有料のものをもう直接持ってきたらいいでしょうし、売れにくいものだとか、比較的売れにくいものって言ったら、まあコンサルとか売れにくいでしょうね。もしくは、高額プログラムだとか。はい。っていう風になると、個別で、アポを取って、クロージングをするのがベストかなと思います。はい、ここまでどうですか？ウェビナーってほんとちょっと面白いと思うんですけど、キャプテンいかがですか？あ、なおさん、もう一回お願いします。すいません。あ、もう、はいはい。
撮ったやつをそのまま YouTube とか Facebook に。
あ、いいですね。めちゃめちゃいいと思いますね。それで言うと、オファーの部分だけ、そうかそうか。あ、そういう風に考えてなかったですね。さすが横山さん。
そうですね、お腹の部分だけちょっと隠すか、なんか、別にはちょっとしたいかなっていうところ。
そうですね。ここのコンテンツの部分から、大きいだけ切り出して、ここ切り出して YouTube に上げて、エンドザ Facebook みたいな。
まあ、無料の面談とかだったら別にオファーまで出しちゃってもそんなに嫌らしくないかなって気がしますよね。
そうですね。確かに確かに。無料の面談、ちょっと有料のオファーが出てくると、ちょっとソーシャル
コンテンツ。どうなんだろう。まあ、ゼロではないのでやってもいいかなぐらいですけど、
はいはいはい。
YouTube だといいねがつかないかもしれないですけど。
で、とにかくこういうとこで、この作ったコンテンツ自体を無駄にしないのは素晴らしい流れだと思います。ここを、ソーシャルにぶち込んで、そこの関連リンクだとか、オーバーレイ広告とかから、ランディングページに流して、リスト取るっていうのが、切れちゃうかなと。
質問が来てまして、遅れて見ていますが、物販でもできますか？
遅れて見ていますが、物販でもできますか？物販のセミナーっていうとですね、これ面白いと思いますね、僕的には。
まあ、テレビショッピングですからね。
単純にテレビショッピングですね。
テレビショッピングの質問会ですよね。
ほんまそうですよ。言ったら、布団売ったり、健康食品売ったり、なんかすごい高いもの売る仕掛けあるじゃないですか。あれと一緒なんで、それウェブでやりますか、もしくは、リアルでやりますか、っていうだけの話なんですよ。情報の伝わる話っていうのは全部一緒なんで、全然いけると思います。言ったら、EC ショップ組んでて、で、そこで、いろいろこう商品販売がされてるわけですよね。独自ショップじゃないとまずいですけど、で、そこでお客さんがぼーっとこう、なんかいろんなもん買うてくれてて、もしくはあなたがもし、お米線やったとしたら、はじめ、コシヒカリボーン買うてもうて、で、次なんかスペシャル前みたいなのがあるんだったら、お客さんに今回、素敵な、なんか ご飯の炊き方がありますとか、なんかこれうまいこと使える方法がありますみたいな。さらになんか、食生活良くなるよみたいな感じの、セミナーじゃないですけど、特別にこう、お料理教室みたいなのをして、でその中で、あ、今回特別にご参加いただけた方には、って言って、何ですかね、日本でこんだけしか手に入れへん米っていうのをちょっとまあ、特別にこういう、お譲りしたいと思います、みたいな。ごく自然な流れやと思うので、お客さんのフォローっていう意味合いで持ってきたらいいんちゃいますかね、これは。いかがですか？
基本はあれですよね、ユーストリームが使えればできますよね。
ユーストリーム使えたら楽勝でいけると思いますね。お、ありがとうございます。参考になりましたか？はい。多分物販系って言っても、いきなりセミナーやって、ってボーボーお客さん来るっていうような流れには持っていきにくいので、まず PPC とかアフィリエイトで商品売ってきて、そこのリピーターに関しての新商品の販売だとかっていうのをこういう形でフォローを兼ねながらいけば、出るんじゃないでしょうか。と思います。何の準備もなくこんな感じで、ホワイトボード片手にピョーンってやるとか、もしくはなんか工場を移すとか、うちのお店でなんかこうお話し会しますみたいなのでもいいと思いますし。
なんかオフラインとの違いというか、オフラインでもできるじゃないですか。
オフラインでできますね。
で、オフラインの場合、僕はまあ制約率で言ったらオフラインの方がやっぱり強いかなと思うんですよね。その参加人数で言ったらオンラインの方がたくさんいけるかなっていう気はしますけど。
だと思いますね。やっぱりリアルの方が情報ってより伝わると思うんで。
それとあとあれですよね、この場でしか申し込めませんみたいなこともできるし。
ああ、そうです、そうですね。
わざわざ来てるっていうところもあるしっていうところで。
ですね。
いや結構普通に、ある程度高額のものになると、オフラインのセミナーやって。
はいはい。
セミナー一回やって、まあ値段はいくらでもいいと思うんですけど、ある程度高いものを売るんだったらね、高額というか1万円ぐらいのセミナーやって、
いいと思います。
で、そこからね、まあ、塾なりなんかなりっていうのは販売できると思うんで。
いや、ほんとそうです
ね。興味ある人が来てくれるんで、当然ノウハウは立って必要があるんですけど、そこで、ブランディングというか、この人たちノウハウ持ってるなっていうのは分かってもらわないといけないと思うけど、
はいはい。
基本でも、ある程度の高額って、そっちの方が売れてたりしますよね。
ですですです。
ちょっとさすがにオンラインのオファーから有料の高額がいきなりやって、じゃあ行くかって言ったらなかなか難しい。
なかなか難しいですね。
で、10万、20万とかの、なんかね、塾とかって結構、フラインで売ったりとか、
はいはい。
あとは、まあ、コンサルとかだとセミナーやって、無料の相談会やって、そこでクロージングっていうのが一番の上等の手段かなと思うんで。
もう完全に鉄板パターンですね。
うん。だから、ある意味、オンラインじゃなくても、オンラインのウェブセミナーでこうやってやれるのは一つありですけど、
はいはい。
ファックス DM で、なんか商工会議所みたいなところに集めて、で、セミナーやって、無料相談会で、クロージングっていう流れが、資料の人たちはよくやってますよね、そういうパターン。
ですですです。そうなんですよ。まあ、資料の人たちも全部組み立て下手なんで、決まらないと思いますけど、こういうコンテンツ提示しながら、最後にいかがでしたかって、次にさらに一歩進みたい方は、とか、詳しくもっとお話聞きたい方は、とか、っていう形で無料面談持ってきたりとか、有料のサービス持ってきたりっていう流れが大事だと思いますね。横山さんがおっしゃってたような、本当にリアルでやってる流れと一緒なんで、売りやすいし、言っちゃえばもう資料とかの、もう何もセールスとか分かってない人たちが、マーケティングのセールス分かってない人たちがこういう流れでファックスDM適当に売ったら売れるんですから。
そうですよね。
そうなんですよ。ちゃんとリズムでやったらもちろんいけないはずがないっていう。
うん。
まあ、それをウェブでやるにはこんな感じがいいんじゃないかなというふうな、ま、切り分けですよね。なんか質問ありますか？ぼうぼう質問ください。CA セミ、オンラインセミナーは、そう、質問の狼になるというふうにですね。はい。あと。YouTube に自分の動画をアップした後、再生してもらいやすくするための仕掛けなどがあるのでしょうか？おっと、これ来ましたね。
ちょっとまあ検索に引っかかるようにキーワードを入れることは、
ね、そうですね。これは
YouTube の結局 YouTube からの再生を狙うのか、それを元に Facebook とか自分のブログとかに貼って再生してもらうのかっていうのがあるので。
ですね。
YouTube だけで完結して、YouTube 内での 検索で再生するって、まあ、そこまで行くもんではないので、まあ、キーワードを入れるのっていうのと、あとは結構細かく、まあ、今回のオンラインセミナーを上げるって話はちょっとずるかもしれませんけど、なんかの言葉の説明を一個一個1分ぐらいの動画をたくさん作っていくとか、結構海外ではそういうことをやっていて、
うん、
そういうだからキーワードごとの動画を撮って、それを YouTube に上げておいてっていうのはやったりしてますよね。
素晴らしい。おー、うん、完全に素晴らしいです。本当にあのキーワードを動画に入れ込むっていうのはすごい大事ですね。で、これは僕も裏を取ってる話ではないんですけども、あの、Google で何かしらのキーワードを検索したときに、検索結果に動画が出てきたことってありませんか？うん、YouTube。
あ、はいはい。
はい。あれが、聞いた話なんですけども、ある一定基準の再生回数とかビューがあれば、あそこに、そうですよね。ありますよね。ある一定基準の、まあ、多分キーワードだとかライバルとかにもろもろよると思うので、一概に何回とか言えないんですけども、それに、エンドザ裏を取ったわけではないっていうことを、ご了解の上で聞いてくださいね。ある一定基準の、その、ビューとかもろもろがあれば、指定キーワードを叩いた時に、Google で引っ張ることができますと。そうすると、勝手にビューって最後増えていくんで、まあ、言うてしまったら、最終的にはあのビューワーってなんかもうごっつい数字になるんですよと。で、じゃあ初めに、ある一定基準のビュー、再生回数がいりますよねっていう話になるので、それはソーシャルメディアで拾うんですね。Twitter だとか、もしくは Facebook だとか Mixi だとか、そういう部分で、あれです。面白い動画あるよとか、僕が喋ってますとか言って、知り合いにクリックしてもらって見てもらうっていう。うん、はい。で、それでわーっと上げながら、Google の検索持っていくっていうのが、そうですね。多分、関連性あると思いますね。っていうのが、ある一定の筋から聞いた話ですけど、僕も裏取ってないんで分かんないです、これは。まあ、そういうとこも意識されながらやっていったらいいんじゃないでしょうか。とにかく横山さんが今おっしゃっていただいたような話が王道です。絶対それをやるべきです。
あ、そんなに動画が出やすいキーワードってあって、まあ、浮きゴルフの DVD とか売ってるので、ゴルフスイングとかって、多分今も検索すると動画が上に出ると思うんですよね。その、動画が出やすいというか、動画見たいだろう検索ワード。まあ、Google が当然、その、検索した時に YouTube で検索されてるキーワードとか、そういうのを狙って出してるんだと思うんですけども、その辺のキーワードが分かってくると、それをわざと、それの動画を作ってあげると、YouTube 内の検索とかだけじゃなくて、Google の検索に引っかかってきたりするので、そういう、なんか、まあ、キーワードというよりは、まあ、ゴルフスイングだったら、まあ、ゴルフの DVD だったら、ゴルフスイングっていう、とか、なんか、タイガー打つスイングとか、そういうキーワードでも動画が出てたりするので、そういう動画を作っていって、やっていくのは、まあ、一つ。まあ、オンラインセミナーとは別ですが、やり方としては YouTube の攻略としてはあり
ですよね。いや、すごい面白いですね。コンテンツ深いですね。
例えば、その、動きがあるっぽいキーワード、そういうのが出やすいんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。勉強になります。で、まぁ、数やっていって、いろんななんか趣旨の話をしながら、そこからまぁ、紐解いて、キーワードを量産しまくるとか。はい。
アメリカさんとか結構やってますからね。ゴルフスイングとかで。
はぁはぁはぁ。
タイガーウッズの動画は、まぁ、それがいいか悪いかを別にして、持ってて、とか、なんか石川遼のスイングとか乗せてとか、スローモンにして乗せてとかやったりとか、で、なんか、DVD はこちらみたいな。
いや、売れますよね。
まあ、それができれば、自分の商品がある場合は、とかですね。
完全に濃いアクセスやと思います。
そうですね、動画のタイトルにキーワードを入れるという、まあ、そこもありなんですが、あとメタとかその辺の設定とか、あの説明のところとかにも入れるところがあるので、
はいはい。
その辺はやっていくといいかなと思います。Google は本当にその設定で結構違って、あ、で、今僕は途中からの方もいらっしゃるかもしれないですけど、静岡にちょっと、明日、朝日から予定がありまして、静岡にいるんですけど、今日ですね、夕方友達がハム屋さんをやってるんですけど、
ハム屋さん？
ハム屋さんっていうか手作りソーセージとか、なんかドイツで修行してきてソーセージを作って、めちゃめちゃうまいソーセージを作って店を出してるんですけど、で、そういう場合とかって、まあ、店舗型のビジネスの場合、今 MEO ですよね。マップエンジンオプティマリゼーション。Google マップで検索したときに、あ、普通に検索したときとか、 まあ、スマートフォンで検索したときに最近地図が上に出るじゃないですか。地域名プラスとかで、例えば今僕、掛川にいるんですけど、掛川スペースハブってあんまり出ないんですけど、まあ、掛川プラスラーメンとかで検索すると、掛川のラーメン屋が地図の ABCD で出ますよね。で、あれを Google プレイスに行って登録できるんですよ。で、登録したときにしっかりとキーワードを入れてあげて、で、まあ例えば、まあ友達のやつで設定してきたんですけど、あの、掛川スペースハムで検索した時に上に出るようにとか、そういう設定をしてあげると、まあ、Google 側に登録ができるので、そういう地域のビジネスをやってる場合は、その MEO ですね、マップエンジンオプティマゼーションという考え方があるので、しっかりと自分の出会ったりとか、クライアントさんの、その店舗の情報を登録してあげる。でも普通にあの、地域名プラスで検索した時に、多分ほとんど出てくると思うんですよね。その、登録しなくてもまず出るんですけど、その登録情報が、あの、なんかクローラーが回って適当に引っ張ってきてる情報なので、それにしっかり電話番号を入れたりとかすると、Google からなんか機械的な電話がかかってきて、あなたのピンコードは何番ですみたいなことを言って、
へ
ぇー。その特定の瞬間に電話がかかってくるんですけど、
そうなんですか。
そのピンコードを登録すると、だからその、設定するんだったら友達のところに電話来るからって言っとくか、友達の、その、クライアントの先で設定する必要があるんですけど、僕は今日友達の家で、のパソコンで、まあ店のパソコンで設定してて、でもすぐ Google が電話かかってきて、ピンコードを入れた瞬間に、もう Google のプレイス検索すると、そこの家の地図が、あ、店の地図が出たりとか、あの、Google プレイスのとこに画像が載ったりとか、っていう設定ができるので、あるいは YouTube も、まあそういうしっかりキーワードとかを入れれば検索にも引っかかってくるようになるし、っていうところで、まあ Google ちょっと本当に地図攻略、とかっていうのも面白いので、もし店舗のビジネスやられてる方がいたら、その地図登録ですね、まあ、知り合いにやってる人がいたら、無料でできるんで、ね、やってあげて、しっかりキーワード入れたりすると、あの、藤沢で、あの、藤沢植木で、植木屋でやった人が、まあ、全然県外っていうか、あの、今 G までしか、上位表示っていうか、6件までしか出ないのかな、A、B、C、D、E、F、G までしか出ないので、その G 以下だったんですけど、設定しただけで A に来たんで、いきなりトップに来て、そこからあの注文っていうか反応が全然変わったんで、
へ
ぇー。マップ対策結構面白いんで、あの、今旬、それ海外情報ですね。海外での情報を英語のやつを訳して、どうやって設定したらいいかとかを全部調べたんですけど、それは結構ね、いい感じで、
すごい。
無料でできますし、うちは多分キャッチザウェブは湘南台の、湘南台とか富士山のウェブコンサルとか、ホームページ作成とかで作ってみたと思うんですけど、それで出てきたりとかするっていう。まあ、その仕事設置するだけで、あの、まあ、これも取れるだろうし、いいビジネスだと思いますね。これから結構いろんなところが売ろうとしてますね。
はいはいはい。
あの、営業会社が。
そうですね。
うん。みんなまで設定の仕方がわかんないんで。
はいはいはいはい。
まあ本当にそこら辺をやるだけでも全然違うかな、というところですね。
すごーい。出ますね。
まあ、ちょっと頼みがあるんですけど。
何でしょうか？
うちのスタッフに、あの、もらってる質問がどっかにあると思うんで。
あ、なんか、いただいて、今までにいただいてる質問ですか？
あ、
はい。
あ、それちょっと向こう行ってもらってきてもらうか、なんか質問って。
はーい、OK です。じゃあ、動画のタイトルにキーワード
と。まあ、それだけで僕喋っておきますんで。
いきますか。はい。
なんか聞こえてるのかな？
聞こえますよね。
同じ多分、外にいると思うんで、出て聞いた方が
いいですかね。これ質問で動画のタイトルにキーワードとなる、何やらを入れるべきですかって書いてますけど、本当その通りだと思います。入れるべきでございます。
そうですね、はい、サイトは他と一緒なので。
そうですね。他なんかありますか？なんかあの、ウェビナーに関してはざっくりこれぐらいの内容なんですけど。
はい。高橋くんになんか2年説、どっかで来ないのかな？ 2 年説明ちょうだいっていうのが伝わんないんですけど。
あ、スカイプで送ります。福山さん、スカイプで飛びます？
あー、来ます。
はーい。
スカイプでじゃあ、待ってきます。持ってます？小
沢
さんも。
あ、僕こっちでないんで、あ、送ってもらいます。はい。
はい。はい、高橋くんいる？います。
はい、います。 そうですか、何かあったらご質問ください。もう、何でも結構ですよ。ウェビナーに関してだけじゃなくて、普段の今やってることの相談でも何でもいいですし。
はいはい。あれ、オフラインで、質問ですけど、最近、なんかオフラインのセミナーをこっちというか、こう、いくつかやってるじゃないですか。正直言い方ですね。こうやってるじゃないですか、野川さんが。
あ、うちですね。
はいはい。
はいはいはい。
あれもバックエンドがありですよね。
あれもバックエンドがあります。これちょっと次のマーケティングレポートで書こうかなと思ってるんですけど、うちは、前、31,500円で、フロントのセミナーがあったんですよ。ここです。
ああ、物販系のやつ。
そうです。ネット通販のセミナーが、はい、31,500円でやって、で、そこの最後にこれオファーが入ってるんですね。セミナーの最後で。実践フロー、ネット通販の立ち上げ方っていうのが具体的にずーっと話をしていて、で、そこの、これをスピードアップして、しかも信頼できる業者を全部紹介して、あっちゅう間にもう3日で全部言ったら枠は作っちゃおうよっていうセミナーっていうのがここでオファーがかかります。で、そこで有料のオファーにを、その場で申し込みしてもらいました。で、なおかつ無料面談もやりました。
ああ、それは有料に入らなかったら無料面談
っていう感じですね。これの形はですね、申し込みのフロントのセミナーの申し込みの際に、もう後ろの、商品売るって決めてたので、そこに、属性が合いそうな人たちピックアップだけしといたんですよ。
おはい。
で、申し込み、コンサル、無料面談申し込みたい方はっていう形で、フォームを置いといて、そこから申し込みあった人から抽出して、いけそうな人、見込み度が高い人っていうのを無料面談用意して、そこで、有料のオファーをもう一回しました。
お
はい。
なんかやった方が最大化するというか、
あ、もう全然違います、これ。やらないといけないですね。100% やらないといけないと思います。
いや、無料面談は一回やって、そこでクロージングをする
とですね。そういうことですね。で、35万の合宿だったんで、その売ったのが。
ああ、はいはい。
高いっていうのもあったんで、やっぱり後ろ絶対ありますね、これ。
まあ、その場で決めれんしっていうところですよね。
そうですね。で、多分大事なのが、今回、なぜ、爆発的に面談後で売れたのかって言った時に、あれですね。商品があるってことを先に知ってから来てるんで、みんな。
うん。
っていうのがあったと思います。で、それでも来てるっていう。
うん。
で、そこの相談とかありますかって言ったら向こうから質問来るんで。
はいはい。
はい。もう来るか来ないか迷ってるっていう。
うん。
で、そこに。
基本的には大丈夫ですよって言われたり人たちが多いんですよね。
そうですね。
もうほぼ決めてるけど、
はい。
申し込んでいいのかなみたいなところの人が多い。
そうなんですよ。後ろ髪引かれたいじゃないですか、じゃないよ、逆だ。背中押してもらいたい。
ああ、そうですね。
はい。でも、来ないでほしい人は来ないでくださいって言ったんで。
ああ、合わない人という。
はい。多分うまくいかないだろうなって思う方に関しては。経験全然ないのに、あと、なんかビジネス的な、まず考え方がまず間違ってるのに、来ても仕方ないんで、そこは来ないでくださいって言って、あ、いけそうだなっていう人に関しては押しましたね、ここに関しては。
はいはい。
はい。
それって、期間っていうか、はい、無料の面談までの、
はい。
ある程度、質が厚い方がいいじゃないですか。
そうです、もう次の日でした。
もう次の日に無料相談を受けて、
そうです。
やるかやんないかみたいな。
そうですね。
まあ、次の日以降はダメだよみたいな感じですか。
そうです。この日に申し込んでくれないと、この値段じゃできないですっていう。
ああ、
緊急性をちゃんと持たせて。
日曜日、土曜日セミナーで日曜日クロージングみたいな。
そうです。
だでもそういうとこ多いですよね。
多いですね。
やっぱそれが一番数字が多分上がるんだろうかな。
はい。本当にすぐアポ取ってすぐやるっていうのが大事だなと思います。
そうですよね。それが1週間とか空いちゃうと多分、もうなんか。
熱が激しく下がりますよね。
ああ、そうと思いますよね。はい、多分1回になるか
な。ですね。これに関しても、あの、ウェビナーやって、で、無料相談等々なんだったら、ここでもう3日以内にもう、セミナーで、もう、攻めないといけないですね。あ、セミナーじゃない。スカイプの面談で。
予定が合わない人がいるかもとかいうのは、それはもう、その場合は縁がなかったけど。
そうですね。
では、会ってくださいみたいな。
会ってください。もうそこからも何回も取らないといけないじゃないですかね。で、まあ、今すぐ客じゃなくても、次回の何回でもいいと思うんで。
あ、はいはい。
はい。あ、すいません。じゃあ、質問が来てるんで。
はい。
ネットビジネスアフィリエイト用にメールアドレスを多数使い分けているんですが、結構いちいちめんどくさい、セックスのがめんどくさいんですが、何かいいよ。これ、ちょっと、ですね。もう。
まあ、あれですよ。転送すればいいじゃないですか。
転送したら全部転送しますよね、あれって。
転送して、結局、ネットビジネス用のところに転送すればいいっていうわけじゃない。違うのかな。なんで使い分けてるの？なんで使い分けてる？理由によります
よ。まあそうですね。どういうふうに、まず趣旨でやりたくてっていうところからよるんですけど、めんどくさいなら全部捨てたらいいんじゃないでしょうか。いや、本当に情報ってそこまで取らないといけないやつないので。
読まないといかんメールとかない
けど。はい。で、今のやつでよく見てるやつだけ違う新しいメールアドレスだけ取って、そっちに登録するだけして、もうあと全部捨てるべきじゃないですかね。
まあ、それはありますよね。
そうですよね。
結局なんかいくつかアドレスあったけど、もう見なくなったからもう一個しか見てなくて。
はいはいはい。
で、まあ返信してないメールが多分いくつかあるんだろうけど、それはしょうがないみたいな。
もうしょうがない。
縁がなかったんだろうな。
そうですね。だって僕も、キャッチザウェブと、松原さんと、上野さんと、あと何人かぐらいしかメール見てないんで。
あ、そうなんですね。メールマガスか。
メルマガとかそうです、そうです。
あ、でもそうだな、いっぱい来るのを、まあ、解除するか迷惑メールに入れてる
な。そうですよね。あと、まあ、友人たちが、あと、ヒルズさんとか。
はい。
大御所の動き確認しながら、みたいな。
まあ、でもそんなもんですよね。
そうですね。
みんな詳しすぎますからね。僕全然知らない情報とかみんな超知ってる。
知ってますよね、マジで。
あ、誰々さんが何してるんですか。
何してる
んですか。
知らねえよ、みたいな。面白いや。はい。はい。捨てましょう。情報は捨てるのが一番です。あ、皆さん本当に、書き込みくださいね。質問何でも答えるんで。はい。
はい、
で、無料面談は？
オンラインでやられたのですが、オフラインでやられたんですか？
無料面談、僕の場合はオフラインですね。リアルのセミナーだったんで、オフラインでやりました。で、これ仮に、オンラインセミナーだったら、オンラインで面談までやってると思います。スカイプで。
場所はなんかどこですか？
東京と、ホテルでやりました。
まあ、部屋に来てもらってる感じですか？
そうですね。
まあでも大丈
夫。ホテルで、ほんの少しいいホテル取って、
はい。
話せるスペース取ってやりましたね。
ああ、はいはい。
僕の場合は。なんか大量にこなさなくていいんだったら、ホテルのロビーとか、喫茶店とかも全然いいんじゃないでしょうか。
まあそうですね。
ですね。
1対1ですか？
2対3ですね。
2対3。
はい。
主催者側が2。
主催者側が2です。
で、相談したりしてました。
そうですね。1時間に、1時間交代で3人、3人、3人みたいな。時に、たまに4人みたいな。はい。
まあ、3だと、1人がいや、今回は、他の2人も、いや、今回はなる。
ああ、なります、なります。
全面とか全員 OK からとかですか？
あ、まちまちですね。4分の3 OK だったのに1人帰るとかもありますし。
はいはい。
一人だけしか来ないとかもありますし。
ああ。まあそんな感じ
で。そうですね。やっぱりちょっとレベルとかにもよるんですけど、レベル高い人は即決でしたね、僕らの場合は。初心者さんというか、まだちょっとしんどいかなって思う人はやっぱり悩んでるんで。
ああ、そうかそう
です。はい。そこをちょっと無理に売りたくはなかったんで、売れなかったんですけど。
はい。
そうですね。覚悟が決まってる方はそこでまあ行ったりもしましたね。
はい。
はい。で、インフ
ラのテクニックを知りたいです。探求ページやワンタイムオファーなど出すポップアップの方法などを知るにはどうすればいいですか？検索するか。ないのかな？
ちょっと、じゃあ、うちがやってる？なんだろう。あ、これ消していいですか？消しちゃダメだったら。
消しちゃダメって言うんですか？
消したらダメって書いてください。そう。消してよかったら消していいよーって書いてください。野さん消してーって。ダメですか？
左側開けますけど。
ああ、すいません。 わ、誰も、もう無反応の極みですね、ちょっと今今日。消していいよ、あざーす、はい、消します。消しまーす。はい。ワンタイムオファーとかですね。あの、基本的に画面遷移させたりするときって、お、いいよ、あ、いいですよ、あざーす。ありがとうございます。はい。あ、椅子が動いてしまった。はい。画面遷移するときっていうのが、これレターですよね。レターで決済が終わったら、あの、インフォトップ使ってるとしますね。もうわかりやすいように。これの、決済、決済完了ページっていうのが、の HTML を、編集ってのがあるんですね、これ。いいっすか？
はい。
はい。まず、まず商品登録しましたね、インフォトップに。じゃあ、レターで、あの、買いますって言ったら、インフォトップにお金払いますよね、まず。はい。その時に、出品者さんで、のメニューで、決済完了ページの HTML 編集ってとこ絶対あります。ですか？もう絶対あるんです、これ。で、そこに、あの、リダイレクトのタグをぶち込んでください、ここに。
リダイレクトで検索してもらえば、リダイレクト方法とか、
そう。
転送方法とかで検索していただくといいかなと思います。
ですね。っていうふうにこれをぶち込んでみちゃうと、商品買いました、インフォトップにお金払いました、決済完了しましたっていうと、リダイレクトっていうのが言ったら、そのページに来たら何秒後に違うページを見せるっていうような、方法なんですね。で、それを指定してると、ここからリダイレクトして、僕の場合だったらここにアクセスしたら0秒後に、もう言ったらもうここアクセスした瞬間もう宇宙に逃げって言うんですよ。で、ここでサンキューページ。いいですか？で、決済終わったなって思ったら、ピローンってこう画面が移り変わって、ご購入ありがとうございましたと。特別な、ご案内をあなたにさせていただきますと。ご興味があるんだったらクリックしようって言って、クリック。はい。で、ここからが、ワンタイムオファー。いいですか？
ワンタイムはなんか あるのかな、落ちてるのかな今ワンタイムの。
ワンタイムのスクリプトって言って検索したら出てくるとも思います。
まあありそうですよね。
そうですね。
うん。ワンタイムオファースクリプトで検索
は。はい。で、うちはステップオファーっていうのを使ってますんで、それを。使うのもいいと思います。
うちも昔、2、3年、3、4年前ぐらいに買ったやつを3は使ってるんですよね。
はいはいはいはい。あ、そうなんで。
無料で配ってる人がいるそうですけどね、ちょっとわかんないけど。
十分ですね。
あればね。
はーい。そうです。いいですか？ここまでどうですか？わかりましたか？インフラのテクニックを聞きたい、あなた。はい。あ、OK ですか？はい。で、オプトイン後にポンと出てくる。エグジットポップアップ。
あと、オプトインで言ったら3級のことだと。
オプトイン後にポンと出てくるページ。
オプトイン後に、それは3級ページですね。どうやって出してるんですか？これは言うと、フォームの機能に依存しますね。
3級ページですよね。
ですです。だから、名前とかメールアドレスぶち込んで、登録とか送信とかポイーンって。
どこのページに遷移するかってことを設定するっていう ど、ね、
そうですそうです。それだからオートビズとかパワーステップメニューは楽勝でピョーンって切り替えたりできますし、他のそのフォームの機能ですね、メルマガ配信システムの機能っていう部分で確認してください。自動あの自動専用の URL とか出ますんで、
アスメルとかでも登録後の URL をどこにしますかっていう設定ができると思いますよね。
そこですね。
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ何でしたっけ、値段ですよね。
値段の設定はどうやって決めてるのですが、市場調査などします。
します。これはキャッチさんはどうされてますか。
うちは若干やるんですけど、
はい、
経験則もしくは教えてもらった情報とか
はぁはぁは
ぁやることが多いですね。
うちレターがザーッと書いてから、
はい、
よくやるのが神田さんとこの価格テストをぶち込みますね。
それはあれですか。
はい、
アンケートみたいなやつですか。
アンケートです。アンケートで何回もやってますね、うちこれ。フロントエンドの適正価格とバックエンドの適正価格っていうのを出すんですよ。それで出せるんですね。その商品がだからフロントエンドならフロントエンドの適正価格を選ぼう、バックエンドならバックエンドの適正価格を選ぼうみたいな感じで、
はい、
はい、とりあえずアンケートを作ります。作って、やります。で、詳しいやり方は、キャッシュをつかむ価格戦略だったかな、一瞬で、神田さんの緑本を読んでください。その通りやってます僕は。
あなたが高いと思う値段はいくらですかみたいな。
そうです。
でも買っちゃうと思う値段はいくらですかみたいなやつです
ね。みたいなやつですね。で、安すぎて買わない値段はいくらですかみたいな。はい、アンケートは、
あれって安くならないんですか。安くならないんだ。
安くってことですか。
あの質問ってなんかわかんないけど、高く買う価格になるんですか。なんか感覚的に、
はい、
なんか安くかけたいなっていうところにならないのかなと思って。
あれが言うと心理の裏ついてるアンケートなんで、言うと安すぎて、
はい、
品質に不安を思うっていうラインと、
はいはい、
あとは高くて買えないとかっていうラインの、はい、逆転させるんですよ。そこの数を普通に考えないんですね。
ああ、そうなんだ。
なんですよ。
そうなんですね。
分布的に考えたときに、はい、なんだったかな。これ僕も一回セミナーで喋ったんだけどな。高すぎて買えないっていう層は、
はい、
この価格は高すぎたら買えないなって裏返すと、安かったら買うっていう層なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それを逆転すると、安かったら買うっていうのと、高いけど買うっていう層が出てくるんですね。
はいはいはい。
で、それを、あえて、高すぎて買う、安すぎて品質に不安を覚えるとか、あとは、なんか高すぎて買わないとかっていうような聞き方をして、それを逆転した時に、人間の心理が出るんで、
はい。はい、
それを、言ったら、100、答えてる層いるじゃないですか。100人いたら100分の何人がいるから、とか、で、何パーセントぐらいが、っていう、そのなんか、適性が出てくるんです。
あ、はいはいはい、
なんとなくわかりますかね、イメージで。よく、最後本読んだらよくわかると思うんですけど、直接質問に、はい、質問問いをかけて、それを完全に数字と思い込まないのが多分これ肝ですね。
あ、はいはいはい。
はい。で、アンケートは40件ぐらい集めます。40件で大丈夫です。
それ、プロダクトランチでやったら面白いかもしれないですね。
あ、面白そうですね、それリアルにやったら。
ね、値段の設定がそれで決めましたって言えばリアリティあるし。
ですね。で、こんな手法もうちは教えてるんですとか言っちゃって、これ。マジやばいみたいな。はい。これちょっと今度の時何かやりましょう。はい。
はい。だから値段設定は他に物理テストするんだったら、まあ14,800円、19,800円、24,800円で売ってみて、
はい、
本数と、まあ利益率を計算して、まあ例えば24,800円は、まあ高いけど、ある程度本数が出ると。ああ、まあ、あんまり本数が出ないと。
はいはい、はい。
19,800円は中間だけ、中間で、まあ、ある程度本数も出ると。14,800円は、利益あんまり少ないけど、本数は出るよ、みたいなやつを計算して、どこが一番いいかなっていうところでやっていくと。
いいですね。
結構2万円ぐらいの、どれぐらいの商品だって1キュッパが、で、落ちることが多いんですよね。その、1万4、1、4本も1キュッパもあんまり、買う制約率が変わらないから1キュッパの方が当然利益率が高いんで、
はいはい、
1キュッパに落ち着くってことが結構多くて、 で、あとはまあフロントで結局数を出したいんだったら、それ145じゃなくて9800円にして数が出た方がいいねとか、4800円でもいいねみたいなところをテストしながら計算していくっていう感じで。
素晴らしいですね。
ね、なので、まあ基本だから1キュッポも1キュッポも変わんないっていうのが、まあ経験上はそこなので、っていうことはやったりしますけどね。
はいはいはい。素晴らしいです。そういうテストも本当に大事ですね。ま
あ、アクセスがうまく集める、リスティングが出る商品とかだと特にいいんですけどね。うん、うん。とかでリスティングが出るんだったら、ある程度バランスよく取れるじゃないですか。で、メルマガとかでやっちゃうと、はい、まあ、分散をしっかりかけないと、なんか初めのリストに対して、ね、しっかり教育してるところと、教育できてないリストに対して14個と19個やったら、それは教育できてる19個の方が売れるでしょ、みたいな。っていうことになるので、まあ、その辺のテストのバランスは、
はい。
あの、Google のあれ使っていただければ、ウェブサイトエクスプローラーじゃなくてない
オプティマイザー。
オプティマイザー、そう、ウェブサイトオプティマイザーを使っていただければできるんで。
はい。
はい。
それをしっかりやっていきましょう。はい。価格 OK でしょうか、はい、はい。で、次。
ざっくり聞きますが、クライアントがダイレクト通販の代理をされる際に手数料は、上代、販売価格の 30% から 50% くらいの感じですか、差し支えがなければ。
答えなくてもいいんですか、
あれば答えなくてもいいです。
答えなくてもいいんですか
いや、
言っちゃって。え、答えますよ、
ダブルソンが。答えなくてもいい。はい。はい。
本当に物によります。向こうの利幅がどれくらい出るのかってことがすごい大事な部分だと思うんですね。うん、で、何と言いましょうか。アフィリエイト案件として、これか、何ですかね。すごい資金を持ってて、で、完全にフロント商品で売っていくって言うんだったら、言ったらもう完全赤っていうの分かってるんで、そこに関してはもっともらうっていうのできますよね。言ったら、もう赤丸出しの言ったら 50%、60% でギリギリなのかなっていう限界値だとしても、もうフロントなんでこれ思いっきり行こうぜって言って、俺はもう爆食出し売るから、しかも成果報酬だから 100% 出せよとかいうのも別にありだと思うんですよ。
あれ、そう、これちょっと聞きたかったんですけど、
はい、
メルマガ読んで電話かけたんですけど、
はい、
なんか、で、だけ広告費持ってるじゃないですか、
はい、
って書いてありましたよね。
広告費、はい。
で、結局、じゃあ、うちは広告費を持ってもらうパターンでやってるんですけど、
はい、
その場合って、まあ、広告費を持ってもらうんで、今の数字をもうバシッといくって感じですよね。
広告費を、
広告費を持ってもらうんで、例えば、原価率 30% のもので、
はい。
70% もらったら、向こうは完全に赤になるけどっていうところで、例えば 70% でじゃあやりましょうかっていう話。で、広告費はうちで持つんでっていうパターンと、原価率 30% でも、広告費はそっちで持ってよ。で、売上の 30% くださいっていうやり方もあるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
持ちたがらないからっていうか、ハードルを下げるためっていうのもあります、そこって。
ハードルを下げるだけでもありますね、やっぱり。
うん、で、まあ、PP チャーリーみたいな考え方はどう、その電車のやり方というか、高校費はこっちで持つよっていう考え方で全然 OK だと思うし。
はいはいはい。
で、まぁ、あ、高校費のリスクは自分のところで持ちたくないよっていう、だったら、高校費は持ってねっていうこともできるわけじゃないですか。
ですね。よくあるパターンが、僕の周りで聞くのが、はい、広告費はじゃあ、うちで持たないと。代理店ベースで持たないから、本家本元で持てって言うんだったら、はい、うちで、うちのスキルあるから全部運用するから、
はい、
なんて言うんですかね、あなたたちがお金払ってくれて、うちがアクセス集めて、で、でもあくまであなたたちが集めてるから、お金出してるから、売り上げの 10% くださいとか、
はいはいはい。
っていうぐらいに落ち着くかなっていう感じですね。横山さんがおっしゃってる通り
で。運用代行みたいな感じですよね。
そうです、そうです、そうです。
はいはい。
それが成果報酬ベースでもらうっていうタイプですね、それは。
はい。
で、あと、全部うちで、広告費持つからっていうパターンで、うちはやってるんですね。
はい。
で、そこに関しては、PPC アフィリとほんと似たようなパターンなんですけど、
はい。
ランディングページがアドワーズに出せるっていうのが最強なんですよ。
まあですね、はいはい。
そうです、そうです。で、エンドザー後ろの、ステップメールですね。
はい。
リスト触れるんで、
はい。
はい。そこの報酬も取れるんで、かなり強いかなっていうふうに思って、僕は全部、ライフタイムバリュー考えたときに、全然も取れるんで、はい、それで考えてます。
その場合って、
はい。
まあ、僕が聞いてあれなんですけど、フロントで、例えば 70% 取って、バックはいりませんっていう方法と、
はい。
フ フロント 40% でバックも 30% ください、まあ、もしくは 40% くださいってことができるわけじゃないですか。
そうですね。
それはもう時々による感じですか。
あ、うちはもう全部均一ですね。1本打ったらいくらっていうだけの話です。
バックもじゃあ
バックも同じパーセンテージもらってます。
あ、でバックレジェン気がするのを一緒にやりましょうよみたいな話をしていくっていうこと
ですね。そうですね、そうです。なんか今までちゃんと後ろの商品反則できてなかったよねっていうことを突っ込んで、で、うちが新規顧客も集めるし、後ろのリピート炸裂させるから、はい、こんだけくれってみたいな。
まあそうですね、そこの話が、結局向こう側理解できる、ああ、それだったらいいよっていうかどうかって話。
そうです、そうです。そうなんですよ。で、結局いろんなところに頼んでしてるんですよ、いろんな会社も。
はいはい。
あの、立ち上げ会社いるんでいっぱい。
はい。
で、いや、うちやってるからって言うんですけど、
はい。
で、言ったら僕らのスキルとか分かんないわけなんですよね。
はい、はい、はい。
で、まあ、分かったと。
はい。
でも、うちは売るから任せろやって言うしかないんですよ、結局のところ。
まあ、そうですね。まあ、それはこのコーヒーも出すし、いいだろう、この数字でって話になるってことですよね。
そうなんです、そうなんです。で、今どれぐらい売りが上がってるかとかってちょろっと聞いたりとか、あの、今までの経験則でこれぐらいは出るよね、みたいなところから考えて、じゃあ、うちからのコンバージョン全部継続するだけの仕組み作れって言って、
はい、
もしくはこっちで作るから全部やらせろみたいな、もう。お前はノーリスクだよぐらいの勢いでいきますよ、うちは。
あれ、その前ってイニシャルはもらうんですか？
イニシャルもらうとこともらないとこがありますね。もうホームページのかけらもないとこだったら、
はい、
もうだあの、もらえますね。
うん。
はい。
だから、完全に二人の会話です。イニシャルっていうの初期費用ですね。
そうです、そうです。
ホームページ作成代とか、その辺が必要で、取った方がいいのか。
うん。
じゃあ、普通に手数料もうほとんどもらうことはないですか？もう
手数料。
あるいはこれアフィリエイトみたいに、
はい。
作成とかもこっちで持つし、広告費も全部持つしっていうパターンが多いですか？
ああ、うちはそうですね。全持ちですね。でもその代わり、
まあ、ハードは低いですよね、向こうにとってはね。
そうなんですよ。だからもう喜んで頼んでくれるんですよね。
まあ、それはそうですね。
で、うち何もやってないんで、いいブレーン見つけてピョンピョンピョンピョンって渡してくって、あと後ろの報酬とか全部もらってるだけなんで。
ああ、外注費で払ってるってことですね。
です。だからフロントの、ランベをあそこに頼んで、PPC あそこに運用を頼んで、アフリはうちのシステムをね、お願いしてって言って、アクセス引っ張り込んだら、
はい、はい、
はい。1案件で月300万とか普通に出ますもんね。
あれ、それ、手数料どうしてるんですか？あ、手数料でやってる、DV でやってるのか、ドイツベンチャーでやってるのか、
はい。
もう、外注として、1回作って、一発作って、いくら払ってっていう感じなんですか？
それは、どこの部分に関して
リッティングはそうか。リッティングはあれですもんね。リッティングはパーセントを払うんですよね、広告費。
そうです、そうです。使った分からポーンって払うだけですね。
ホームページ作成も、ジョイントベンチャーとかではなくても、それの作成、大体いくらで払うって感じですか？
払います、そうですね。
ああ、まあ、そうですね。
という感じなんですよ。
という、なんでここのはごめんなさい、9時の質問でざっくり聞きますが、クライアントの大学通販の代理をされる際に、手数料は、上代の 30% から 50% くらいの感じですかっていうところも、他の条件がわかんないので、
まあ、そうですね。
僕も聞いてたんですけど、それが結局広告費をどっちが払うのかとか、
そうですね。
イニシャルですね、まあ、初めのホームページ作成代をどこが払うのかとか、
はい、
あとは運用費として、まあ、最低何パー何万円くださいみたいなことを言うのか、うん、っていうところでちょっといろいろ条件は変わってくるとは思うんですけど、
変わってくると思います。
で、
しっかりヒアリングをして、向こうのビジネスモデル自体を理解しないと、
うん、
それが妥当なのかどうかって分かんないので、
数字ですよね。
そうですね。
はい。
はい。だからここは、どんな感じで売っていきますかとか、どんな商品の収入ありますかとかっていうのをまず聞いて、で、ウェブ担当者がいますかって絶対聞かないといけないんです、向こうに。
ああ、はいはい。
はい。言ったら、社長がお気楽になんか OEM でもやったら売れるんじゃないかとか言って商品持ってきて、
はい、
なんかピョーンって EC キューブ作りましたみたいな、なんかチャチャチャチャーみたいななんか人いるんですよ。
あ、いいものだから売れるだろうみたいな。
そうそうそうそうです、絶対無理なんで。で、なんか適当ななんかよくわかんない業者に頼みましたみたいな。で、それでなんか野山くんとこやってくれるんだったらどうどうみたいな、なんか 25% くらいでやってくれないとかって言ってくるんですよ。で、実際、はい、いやモデル見せてって時にも全然成り立たないんで、
はいはい。
で、ウェブ端がいなかったら全部打ち切れやらなくていけなくて作業も炸裂するんで、
はい。
だからもう単純にアクセス流して、ステップメールの仕組みでリスト流していくっていうとこだけにうちはもう力入れてるんで、他の案件受けないです。そういうところ。はい。もう一旦ウェブ稼働してるとこじゃないときついですね。
うん。
ということで。はい。
結局、ウェブ担当者には何やってもらうんですか、向こうの。
ウェブ担当者には言うと、コンバージョンタグ入れたんで、ファイルアップロードしてくださいとか、やっぱり FTP 情報はもらえないんで。
ああ、はいはいはい。 い、サイトこれでアップしてくれとか、サイトファイルを上げ
てくれ。そうですね、サイトファイルを上げてくれ。で、今、言ったら向こうのステップメールのオプトインどんだけ毎日入ってるかとか確認しながら、どんだけ売れてるかとか、
はいはい、
で、制約率測ってくれとか、向こうに全部言ってもいいんですよね、うちは。
ああ、まあ、担当者がいないとやらないってことですね。
そうなんですよ。それで社長にいきなり言っても、いや、俺分かんないからとか、ノエモくんやってくれんじゃないのとか言われるんですよ、これマジで。
まあ、そうですね。
そうなんですよ。だからまあそうですね。で、その辺の手間とかももろもろ考えて。
はい。
はい。で、物によりけり。で、あられによりけり。はい、ですね、うん。はい、ということでございました。
で、終わりました。
はい。他なんかないですか、はい、ちょっとなんかあの、今のことに関して感想とかどうですか、もう、なんか、お、私もちょっとやってみたいたいとか、なんか。
これ何時間やると
思いますか。そうですね。すいません、ほんと。ごめんなさい、ほんと。
という感じで、今1時間経ったので、ちょっと今、ある質問に答えていきましょうか。
はい、そうですね。ある質問。ある質問どうですか、あ、そうかそうか。他になんか質問あったんです
ね。アンケートは何件ぐらい集めますかってさっきの話かな。そうだ
そうだ。先生、40件ぐらいが、1個の基準になってます。
何件ですか、覚えた
の ?40 です、40。
40件。
はい。
はい。
これは僕が勝手に決めた基準でもなく、神田さんが40件って言ってたから40件なんです。
ああ、そうだ。はい。まあ、そこはね。本が言ってくれたら楽しいですからね。
そうですね。はい。
はい。動画をかっこよく編集をしてくれる会社を紹介していただくことはできますか？まあ、うちはお願いしてるところ別に言ってもいいですけど、まあ結構混んでるかもしれないですけど、それでよければ。
全然、荒沢さんとかのうちから紹介しますよ。うち全部荒沢さんとか
の。
荒沢
さんとかですよね。はい。はい。なので、問い合わせフォームから何件か一歩教えてくれみたいな。
はい。そうです。
はい。ウェブ販売ページのコピーはどうやったらいいですか、先ほどの決済ページの HTML 編集の話の内容が理解できなかったので、詳しくお聞かせいただけると嬉しいです。
ん？ウェブ販売ページのコピー。これ以上なんか、解説できないんですけどね、マジで。
コピーじゃないです。コピーでない部分と、決済ページの HTML 編集の話の内容が理解できなかった。ちょっと言葉で、だから結局、図に書いてあるのはなかなか難しいんで、マニュアル化しないといけないのか、まあ、どっかに頼むのか、コピーと、
何売りたいんですかですね。
違うじゃないですか。コピーってコピーライティングのコピーかもしれないし、コピー部のコピーなのかもしれないし、
はいはいはい。
コピーってなんだろうな。っていうのと、先ほどは決済ページの HTML 編集の内容で、それってあれですもんね。決済ページの HTML 編集って、イオトップの中にあるんですよ。商品登録するとわかるんですけど、そういうところがあって、そこに、リダイレクトのタグを入れるっていう。これ
本当にここにリダイレクトのタグ入れるだけ。
なので、
いや、やってみていろいろやったらわかりますよ、これは。
そこを飛びたい URL を入れるだけですね。
ですね。
ただ、そこもどう説明したいのかな。なかなかオンラインでは説明はしづらいですけど、まあ、マニュアルで説明しますとも言い切れないので、
まず やりましょう。
キーワードで言うと、キーワードと決済、リダイレクトとか、検索すると多分出てくる気がするんだけどな。出てこないかな。ですかね。
いや、本当にだから商品ごとの決済完了ページに HTML 編集って何もか、空欄になってるんですよ、空欄。
うん。まあ、調べたら、まあ、やったら分かるとしか言いづらいな。そうですね。
で、各商品ごとの決済完了ページを編集するってボタンがあるんで、それクリックしたら、
もう。空欄になってるんで、そこに、
リダイレクトのタグを。
リダイレクトしかとってさすがに日本トップには書いてないですよね。
書いてないですね。他にアクセス流そうとは思いません
か。そこまで教えてくれないです
よね。はい。で、こうやって。
あ、ちょっと質問がちょっとわかんなくて、ウェブ販売ページのコピーっていうのは、コピーがな、コピーライティングのコピーなのか、何のコピーなのかっていうちょっと、9時7分の、997913、コピーのが何かっていうのをちょっと書いてもらっていいですかね。はい。では次に行きます。高額セミナーの値段設定はどうしますか？高額セミナー
聞いたらいいんじゃないですか？アンケートで。
いくらがいいですか？
いくら、はい。さっき言ってた、神田式で。
まあ、それも全然ありですね。
ですね。こんだけの企画やりますって言ってて、うん、これがどうだ、こうだって言って。で、
あとは、だから、いくらの価値があるかっていうところの、まあ、価値の出し方はあるので、まあ、それが、どれぐらいのインパクトかっていうのと、まあ、テスト、僕は結局それがどれぐらいの価値があるかっていうのと、あとは周りの値段を見ながら決めたりしますけどね。で、人生を変えるほど の大きなインパクトがあるんだったら20万、30万。海外系の情報のコンテンツって大体、20万ですよね。
しますね。
1999の方だけ20万くらいの感覚なので、日本ってそこが今10万からまあ20万、塾にすると20万みたいな、サポートつくと20万みたいな感覚なので、
はい、
まあ、そこをどうするかっていうところと、まあ、実業レベルだったら、ね、もうちょっと30万くらいでもいいのかなっていうところで考えたらいいかなとは思いますが、
もっと
まあ、他を見るっていうのも一つだと思いますけどね。
は
い、結局他の購入者さんも他を見てから、あれに比べて安いっていうのは当然あるので、
うん、
あとは比較をさせなくて、その説明した上で、これがこれだけの価値がありますよね、じゃあ20万ですとか30万ですっていう言い方でもいいと思いますけど、いくつか値段の幅を見ていただくっていうのもありかなと思います。あとはアンケートを聞くっていうのは一つですね。
はい。
はい。
完全にその通りです。
はい。アフィリエイトシステムのバイラルマネージャーを検索しても出てこないのですが、どこで見つければいいんですか？バイラルマネージャーって何ですか？
バイラルマネージャーは、池田さんとかがやってるシステムですね。
うん、あるんですか、普通に。
あるんですよ。株式会社ミリオネアって言って検索して、
はい。
そこの、
池田さんか。あ、売ってるんですか、あれって。バイラルマネージャーって。
バイラルマネージャー、レンタルですね。
あ、レンタルしてるんだ。
僕、借りてます、借りてます。
あ、そうなんですね。
使ってるんですよ。うちダイレクトマネージャーも使ってますし、バイラルマネージャーも。
バイラルマネージャーっていくらですか？いくらですか？
1万円ですね。
月額。
はい。
機能的にはほとんど変わらないですか？どうなんですか？
機能的には、バイラルマネージャーの方が高機能な気がします。
あ、そうなんですね。
気がするんですけど、
はい。
気がするし、あとペイパルの月額課金とか組みやすいんで、
はいはい。
僕もやっぱそれはやっぱり今までやってきてるんですけど、
うん、
何かな、難しい。難しいです。
設定がですか？
設定が難しい。
難しそうですよ、なんか。
そうなんですよね。で、複雑なんですよ。機能がありすぎるんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
使ってみようかな。
いや、面白いと思いますよ。っていうとこですかね。はい。
で、検索しても出てこないですか、
それ
は。
株式会社ミリオネアで検索してもらって、そこからお問い合わせいただければ、野山からの紹介ですって言ったら紹介してくれると思います。
はい。
はい。
じゃあ、株式会社ミリオネアで検索していただくといいと思います。
はーい。
で、9時9分のやつ。ペイパルの決済自動システム、ペイメント EX は買った方がいいですか？
まあ、僕の口から買った方がいいか悪いかって言えないんですけども、微妙なんですけど。
うち買ったんですけど使ってないし。
あー、僕も買ってますけどね。
使いこなせてないな。
使った結果、ペイパル、バイラルマネージャーの方が安定して動く気がします。
あー、違うんだ。ペイメント EX ってなんか、あれですよね。
ペイパルのなんかクーポン発行したり、継続課金組んだりとかいろいろできるんですけど。
うん。若干安定性が怪しいんですか？
はい。まあ、怪しくはないんですけど、比較的、バイラルマネージャーの方が使いやすいと思います。
ああ。
はい。月額課金を組むならば。
ちょっと似合わないですけど大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。だと思います。いろいろやってきた結果なんで、僕も。感想ですね、個人の。
ああ、バイラルマネージャーってペーパーとの連動もいいんですね。そういうことがやってる、ね。
そこがいいです、そこがいいですね。で、あと、さっきみたいな、こう、ここ、ペイパルで、決済完了したらページ遷移してとかいうところも全部組めるんで。
ああ、そうなんですね。はい。独自決済でやってるから使ってないのか。
そうです、そうです。
了解です。
はーい。あとどうですか？
なので、まあ、買った方がいいかどうかは、まあ、ご自身で判断していただくという。バイラルマネージャーが、あれ、よければそっちでもいいかな。
はい。
ですね。新しい問屋さんの形なので主流になるそうですね。アフィリエイトのやつです。代理販売のやつじゃないかな。メールアドレスの管理も全部してるのですか？
あ、僕してないです。だから向こうさんがやってるんですね。
あ、まあリストラだから向こう
です、ね。先生です。うちが触ったら問題になるんで。
でも広告費はあれなんですね。自分で払ってるんですね。
そうです。でもうちのリンクしか流れないんで。
スーパーアフィリエイトシステムみたいな。
そんな感じですね。
あ、
はい。
アフィリエイターさんを増やす工夫で、増やす方法で工夫していることはありますか？
アフィリエイターさんを増やす工夫。
うちは、一番初めのキャンペーン、アフィリエイトシステムを組んだ一番初めのキャンペーンは、スーティアとかつけるようにしてするのと、あと派手にしてますっていうのが、ある程度高い金額のものを売って、アフィリエイト報酬を高く設定して、2ティアつけてとかをやります。
ですね。ですね。魅力的な案件を出し続けるっていうのが大事だと思います。
特に一番初めはなんかアフィリエイターがいないので、アフィリエイターさんを増やす。アフィリエイターさんを増やすって、そういうか、自社アフィリエイトシステムじゃないのかな。
いや、多分そうじゃないですね。
日本トップとかの話かな。自社アフィリエイトシステムの場合は、一番初めの商品はある程度僕は売れるものと、あと派手なものにして、
はい。
なんかアフィリエイトホット報酬1件で5万円出ますみたいな。数件1万円ですみたいなことをやったりしますけど。
いや、それいいと思います、本当に。
で、増やして、まあ、ホイさんの時も、ホイもアフィリエイターの時も、売れたら1万円で、あれ、スーティアで1000円つきますとか、なんか、1000円のスーティアでかいですよね、みたいな、なんかそんなことやった気がするので、
すごい。
そういう感じのことをやったりとかですね。あと、普通に、リーボトップのアフィリエイターだったら、もう全部メールする。
うん。
県警関係するとこにメールする。やるとキャンペーン的なものをやるっていうのは。
横山さん、そこめっちゃきっちりするから、ほんとすごい。もう。
お願いマーケティング。
お願いマーケティング。鉄人。
お願いマーケティングもとにかくメールしますよね。
もう完全にすごい。そうですね。完全にメール
から。最近うちゴルフのアフィリエイター始めたんですけど。
ゴルフアフィリエイター、
まあ。そんなにアフィリエイターさんは動いてないけど、アフィリエイター登録200件ぐらいあったんで。
マジですか？
ゴルフでも。だからもうそれも一件一件、もうメルマガ上から順番にメールが送ってって、ゴルフのメルマガに一件一件メール送ってきましたね。
すごい。
独自のゴルフのアフィリエイトシステムを作ったんですけど、まあ、ヨドップとかを使わず、無料で500円払うアフィリエイトみたいなやつを始めたんで、それも一件一件ゴルフで、ゴルフのなんか無料の PDF ダウンロードしてもらうだけで、500円入りますみたいなキャンペーンやるんで、って言って、ここから登録して、よかったら紹介してね、みたいな。
うまい。
やつをメール一件一件ですね。
素晴らしい。
他にありますアフィリエイト増やす。
もう、あとは、アフィリエイター囲ってる人のところにオファー投げることですね。アフィリエイト塾とか。
アフィリエイターが見てるメルマガの人に広告出すとかっていうのもありです
よね。あ、ですね、ですね。
川島さんの広告出すとか。
出すとか。
うん。
で、アフィリエイト、こんなキャンペーンやりますって広告打つか、アフィリエイト塾の一番上の人に案件持って行って、これ、オタクの塾生さんに特別無料提供しますのでとか。
やってもらえるように。
ですですです。
みたいな。
はい。
あと、アフィリエイトはそういう塾やってる人から言うと、塾生に対してのサービスが、として増えるからいいよ、みたいな感じですよね。
ですね。で、あとはもう、そういう自社アフィリエイトセンターを持ってるところにそういう風に持っていくんですよね。
はいはい。
はいはい。アフィリエイト囲ってるわけなので、みんな。
まあ、そういう感じですよね。
はい。
そういうところもね、いろんな人にお願いするっていうのが、
そうなんでございます。
お願いできるところがどっかを考えるっていうのは一つかなと。
素晴らしい。はい。じゃあ次に。
はい。上山さんがやった100万円セミナーは宿泊代食事代込みの値段なんですよね。
そんなわけないじゃないですか。参加費が100万ですよ。マジみんなも引いてましたからね。宿泊代と食事代で多分30万ぐらいかかったんじゃないですかね、別で。
バリで。
はい。あと、もちろん旅行費も別ですよ。参加費100万です。
厳しいお話いたしますね。
はい。でも、まあ、たくさん来ていただいて、はい。号泣でした。
はい。
はい。で、某育毛剤のコンサルされてますが、と。
メーカーの考え方は一人当たりのリピートが続くのはコアでは半年ぐらいの期間と考えているような気がします。その間に、販売勝負をかけて、本数を貸すという考え方ですが、バックエンドでさほど長い期間、1年以上のリピートが出にくいのではないかと見たのですが。
見たのですが。
見られてますが。
見られてますが。いや、はい、なんか、まずなぜそもそもそう考えるのかっていうことですね。
はい。
はい。売れますんで、たくさん長い期間で見てますっていうだけですね、うちは。単純に出るのでっていう。
だから結局、ちょっと僕もこの質問がよくわかんないですけど、
はい、
ある意味、リピートで、フロントで、まあ、若干かでも、ね、2回目のリピートで苦労だったらもうそれでも OK だって話もあるじゃないですか。
それもそうですね。
うん。
で、いろんなオファーが飛ぶので、うちからしたら。
結局、もう実際、生駒剤じゃなくて、後ろで稼いでる可能性もありますしね。
え、なんていうんですか？結局。
あ、生駒剤で稼いでるわけじゃなくて、生駒剤を買ってるリストを集めて、
はい。
実はそこからなんか、シーズンに持ってるのがよくわかんないですけど、
まあそういう、
できるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
会社としては。
そういう仕掛けもたくさんあるので。
まあね、そういうリストに対して何か売るっていうのもあるので、ある意味、リピートで、2本目、3本目で利益、ね、2回リピート、3回リピートで別に半年1年っていうのを考えなくても、ね、利益は出てるんだったらそれでもありですもんね、
そうですね。そうです、そうです。まあ本当リストっていう概念から考えると、お金に換える方法っていくらでもあるんですよね。
あと、家も別に、ちょっとやってればわかんないですけど、あ、やってるんでしたっけ？ 2 本売りとか3本売りとかやってるんでしたっけ？
やってます、やってます。10本とかやってますよ。
え、10本もある
の？あります、あります。
10本売り、例えばね、まあ、もう全然プラスだし、ね、平均で例えば3本売り、3本が出るんだよっていうのが分かってれば、それで黒字になるんだったらリスティングってだろうし、
そうです、そうです。
あんまり別に半年1年がどうのっていうところを考える必要もないのかなっていうか、まあ、本数が出れば、あとは広告、プラスになれば広告を出すだけで、本数うんぬんとかいうより、もう最大化するだけっていう話かなと思ってしまうんですけど。
完全にその通りでございます。
ね、別に、1年のリピートが、で、利益を出す商品でもないかなっていう、1ヶ月、はい、2ヶ月で利益が出ればそれでいいっていう、ね。
とりあえずそれで OK。で、新規は取り続けれるので、PPC だと。うん、で、エンドザそこからのリストの活用方法っていうのでキャッシュに変える我々は技術があるので、それをうまいこと使ってると。で、あとは、一定のリピート層っていうのは確実に出ます。
まあそうですね。10%、20%とかそういうやつが出るってことですよね。
そうです。ヘビーユーザーっていうのはものすごいやっぱ出るので、そこは、メールを送ったらリピートするっていう話ですよね。
うん、
はい。
まあ、ある意味、リピートのところを最大化すると利益がまあ良くなるよっていう、リピートが良くなって、
はい。
コンサル先が喜ぶよって話ですよね。
そうですね。あとまだこんなに売ってもらえたのかよ、みたいなことを言ってくれるんで、どうもどうもみたいな。
ことですよね。はい、別にそんなになんか、そんなになんか、半年のリピートだからどうのとか、1年のリピートだからっていうのを考え、僕は考えないかなと思っちゃうんだけど。
うんうんうん。いや、ほん
と
そうです
よね。考える必要がないというか、
はい。
ねえ、それでリスト集まったら別に次の商品であったりとか、なんか次の展開すればいいので。
ですね。
プラスでリストが集まってる限りはね、全然ビジネスとしてはいいかなと思ってしまう。
はい。おっしゃる通りでございます。
はい。B2B のコンサル案件はどうやって新規会獲得しているのですか？これが今日の最後の質問になりそうですけど。
今日最後の質問ですね。はい、どうやってっていうか、何もしてないんですけどね。
結局、でも口コミの給料を与えた後、実績ですよね。野田さんのメルマガ見てる人とかが、また実用化したりとかそういう話でしょ？
いや、そうなんですよ。結局のところ、実績を出してて、で、実績を出していろんな人に会って営業してないんですよ。
うん。
で、どんなことやってるのって絶対聞かれるんで、僕の場合は。で、あ、こんなこと、あんなこと、こんなことやってますって言って。で、それで、そういうウェブにちゃんとピントが立ってる人で、ややこしくない人はそこでまず食いついてくるんですよ。ややこしい人は何でも食いつくんですけど、
はい、
質問が違うんで、いけてる人って。どういう流れでやってるのとか、あとどういう形にしたらこれぐらいの売り上げが上がるのとか、うちはこういう事業やってるんだけど、それってどういう風な展開方法がもしあるとか、そういう風な、なんか、質問が来るんですよね。
まあ、まともな質問というか、みんなでやってる。
そうです、まともな質問です。いや、じゃあ、うちの商品も売ってよとか言うんだったら、うちも忙しいんで結構ですって言うんですけど、いや、ほんとそういうところに限って受けちゃいけないんですよ、絶対に。
まあ、無理ですよね。
そうですね。いや、最低、ミニマムでも年商1億レベルじゃないときついですね。受けないですね、もう。
うん、
で、それで話してるときに、うちはもう、いろいろやってきてるんで、やっぱ分かるんですよね。こうなって、こうなって、こうなったらこうなるみたいな。で、大概単価高だから、これぐらいのコンバージョン出るよね、とか、ここに頼んだらランニングがこれぐらいのパーセンテージ出るから、アクセス引っ張り込んできたら CPA これぐらいだよ、とか。で、リピートがこれぐらい物販だったら出るだろうから、ざっくり何百アクセス集めてこうで、ああでこうで、ピヨーンみたいな話を、なんか適当に、ほんと適当でいいんですよ。数字はちょっとさすがに今コードで言ってるんでばらつくと思いますけど、って言って、ざっくりこれぐらいのこういう形を組めるんですっていうような話をしたら、あ、じゃあお願いしますって言われて、マジみたいな話になった時に、なんか年商10億のでかい会社でした、みたいな。そういうパターン。
基本的には初めは実績作りですよね。
そうです。一番初めは僕も紹介だったんですよ。全く、法人コンサルとか、通販とかやったことなくて、で、なんか、いや、なんかウェブでそこそこ頑張ってるらしいから、ちょっと相談に来たくて、とかって言われて、で、その中で、 まあ、やったことないんで実績出るか分かんないですよって言った時に、あ、でもいいよと。全部成果報酬ならうちもだってリスクもないし、あんたともリスクないでしょって言われて、あ、じゃあやりますかって言ってやってみたら結果が出たんで、それを、ウェーウェーウェーって言ってると、なんかちょっと来てほしいんだけど、みたいな話になるんですよ。
まあそうですね。
ですです。いや、で、本当に特に営業もしてないし、うちそれ用のホームページがあるわけでもないし、で、ちゃーんと1個の案件を実績出さしましたっていうと、リズメのその言うと、マーケティングの方程式みたいなのが分かるんですよね、自分で。で、それをいろんな会う人に、あ、こうなったらこうでこうちゃいますかって言ったらしまいですわ。で、イケてる営業、担当者とか、経営者さんやったら、それ一発サイン、絶対。
まあまあ、はい、条件で言えばね、さっきの、広告費をうちで持ってるとか、サイトもうちで作りますみたいな話だったら、
ですです。
まあ、ね、初めの、一人目のお客さんというか、
はい。
っていうのはやってくれると思うから、
やってくれますね。
だから、ウェブのマーケティングを一通り分かったら、ね、入れるかなとは思うんですよね。
そうなんですよ。で、
結局、初めから、ね、他人のところに入るのも結構大変だと思うので、そういう意味ではコンテンツ販売みたいなことを、で、社長に売ってみるっていうのはありかなと思いますよ。
それは本当は多分一番初めのステップだと思いますね。やっぱり実績とか物々ないとそんな話も来やしないので。
そうですね。
で、狙い目は、ウェブもある程度やってるんだけど、方向性、で、売り上げもすごい立ってるんだけど、方向性がちょっとずれてるがために、とか、施策がとか、細かいことちょっとできてないがために、売り上げが伸びづらいとか、リストが取れてないとかいう企業が完全に狙い目。ちゃんとした施策導入したら売り上げ多分、1.5 倍から2倍ぐらい持っていけると思います。ちゃんと。で、それをちゃんとリズムでちゃんと話ができるっていう、こういうなんか喋りの技術っていうか、戦略かける技術はちゃんと勉強しないとコンサルなんか取れないので、そこはちゃんと勉強して。
どういうこと？今聞いたらなんか、ASP に登録してて、AI とかに登録してて売れてない企業ってのもありかなと思います。
あー、もう めちゃめちゃありだと思いますね。
ねえ、多分、本当に売れてないだろうからね。
本当に売れてないと思いますね、多分マジで。
まあ、ASP、アフィリエイトうまく登録できてなくて。
はいはいはい。
ねえ、動かせるってなくて、みたいな。
完全にそうです
ね。リスティングでとにかく勝つよ、みたいなところってあるじゃないですか。
めちゃくちゃあると思います、本当にマジで。
そういうとこはね、アフィリエイトどのくらいで金も払ってるだろうし、ウェブでどうにかやりたいと思ってるだろうし、ね、アフィリエイトって言葉は分かってるだろうし、みたいな。
ですですです。で、ちゃんとウェブタンがいて、ほどほどに商品は、ああ、一応売れてそうだな、売れてるのかな、っていうぐらいまで来てるっていう。
ああ、まあそうですね。
で、なったらもうこれドカーン、成果報酬全員でやらしてもらっちゃっていいですかとか言って言っちゃえば、もうまあまあまあ、ええよ、みたいな。
まあ、でもポイントとしてはだから結果を出して、成果報酬なので当然結果出さないといけないし、自分で広告費打つから、制約率がある程度出ないといけないし。っていうところで、
です。
まあ、そこまでハードルが低い話でもないかなとは思いますけど、
ね。で、もう本来であれば、ランディングページはオタクが作るもんで、広告っていうのをオタクが打つもんで、うちはいろんなアクセス流してきて、こう、サポートはするけどっていう話の中、ちゃんとした、うちが納得いくレベルのホームページまで組むんだったら、うちが広告費全部持つよっていう。ってなったらみんなじゃあどうしたらいいですかっていう話になって、で、あ、じゃあ業者紹介しますんで、こっちお願いしますって言ったらしまいです。これはい。
そういう意味では全体の勉強をしていただくのが一番いい。
もう全体やるのが一番。で、とにかく、細かいことを言うよりやらないと話にならない。
やらないとわかんないですよね。さっきのね、
そう。
コマスとかも、やったらすぐわかる話だからね。
ほんとやらないんですよね。ずっと1年以上何もしない人とかいるんで、ダメ。
僕も今日 Google マップ登録友達のやつやってすげえわかりましたからね。
まあすごい。そうですよ、横山さんでもするんですよ、
こんな
に。
やってみてわかんないじゃないですか。
やってみてわかんない。横山さんでもするんですよ、ほら。
やってみたらすげえ簡単だったみたいな。
そう。やるんです。いや、僕も本当に手動かしてやりますからね、マジで。
電話がいつかか、Google からは電話いつかかってくるんですかとか、今日、いろんなふうに聞いてたんですけど。
あ、それ超いいですね。
やってみたらすぐかかってきて、すぐピンもらえたみたいな、なんか。
あら。
全然余裕だったっ
ていう。ウケる。
まあだから、まあやることが重要ですよね。
はい。やらないと本当わかんないんで。
ちょっとこのウェブセミナーの前にも、ね、野沢さんとも話をしてたんですけど、ちょっと全体像をもうちょっとわかりやすく、ステップで教えるような、
はい。
オフラインの方の講座ですね。毎月の講座もそういう形にちょっとしていきたいねという話もありますんで。
そうですね。
今日もちょっと質問に対しての断片的な話になって、一部わかる人と一部 すげえ話を聞けたりって喜んでる人と、人もいるとは思うんですが、まあ、最後に今、通知屋という言葉の意味がわかりませんっていう話もあるので、通知屋っていうのは、アフィリエイトの方で通知屋とまで検索していただくのが一番いいんですが、アフィリエイト方、アフィリエイターを紹介してくれた人に報酬を払うっていう、なんていうか、親と子の関係で、アフィリエイターを、例えば A さんが B さんをアフィリエイターやったらいいよって紹介してくれたら、B さんが報酬が発生したら A さんにもちょっと、B さんの報酬の1割が払うよみたいなやつが通知屋です。
うん。
まあ、検索してみてください。言葉が分かったら検索すれば、どうにかなします。
そうですね。
というところで、すいません、僕は、iPhone からの参加という、多分、なかなか新しいタイプでの参加になりましたが。
そうですね。
はい。という形で、野沢さんがキャッチザウェブの事務室に、事務所になぜかいるという。
今日は、はい。
よくわかんない。的にはわかんなくなりましたが、とりあえず以上で、今回のオンラインセミナーは、終了になります。本当に実際にやっていただいて、その質問をぶつけていただくのが本当に一番伸びますんで、1年それやったら多分相当伸びるんで。
相当いけますね。
はい。やっていただければと思います。
じゃあ、今日最後の、いつものやついきますよ。はい。今日参加してよかったですかわー、書き込み。わー、よかったです。今日参加して、いかがでしたかよかったですかおー、よかった、だーオッケー、来た
そう。そう。多分今からオファーが始まると思いますけど、
僕は。いや、始まんないですけど、わー今日参加してよかったですか
ー、
お、おーとか。あ、なんかちょっと喜んでいただきましたかね。はい。今後からも、今後からもじゃないですね。オンラインの方ではなんかこういうテイストで、ちょっと、随時こういう質問みたいなところ、旬のネタも取り上げながら、質問みたいなところにも随時こうお話しさせていただくような流れに持っていければなと思いますので、ぜひご期待ください。
はい。
はい。
それでは。
よかった。あ、嬉しいな。じゃあ、横山さん、お疲れ様でした。
すいません、僕も本当に静岡からの参加で、また。
何を何をおっしゃいますやら。
今日は、高井福のところにでも泊まってください。
そうですね。麻生さんの声に出ました。麻生さんって誰ですか？
僕ですか？え？麻生さんですか？漫画好きの麻生さんですか？
漫画。これからも時々やって、毎月やってますよ、毎月。
元総理。
毎
月。元総理なんじゃないの？
元すよ、麻生太郎です。いや、違いますね、違いますね。あ、ほんとっすか？
だ、あ、横山さん。
横山さんじゃないですか？すいません。そんなことないですけど。
ね、しょうがない
ですね。ごめんなさい、ほんと。はい、じゃあ。
いう感じで、はい、以
上
です
。はい、また来月、来月は大阪でセミナーです。はい。
あ、そうです。
ですね。で、1月、はい。